私たちはイエス様が語ってくださった多くの例えの話を聞いてまいりました。天の国の例え、天の国とは〇〇のようなものだ、その例え話を多く聞き、そこから恵みを受けてきました。その例え話をもう語り終えた後にイエス様がなさったことを今日私たちは共に聞き、そこから神様の御言葉を味わいたいと思います。イエス様は多くの例えをお語りになった後に郷里、つまり故郷にお帰りになった、今日の54節のところに書いてあります。イエス様はどこで例えをまた伝道を多くなさっていたのかというと、それはガリラヤ湖、湖、まあカナンのよりもちょっと北のところにある、ガリラヤ湖の、しかもガリラヤ湖でも北の岸にあるカペナウムという町で、を拠点としておられました。そこを拠点としてガリラヤ地方のあちこちで御言葉を語ったり、また時には癒しの技をなさったり、まあ、奇跡、力ある技、癒しの技をしておられました。そのイエス様が今日のところで、まあ、郷里にお帰りになった、故郷にお戻りになった。その故郷とはどこかというと、それはナザレの町であります。イエス様はナザレで育って、ここから出て伝道していかれたのであります。それにイエス様のことをナザレのイエスというふうに呼ぶこともあります。その故郷をナザレの町に変えられた、そして今日のところでは街道で教えられていた。でこれは当時もそうですけれども、どの町にもユダヤ人たちが集まって礼拝をし、律法を学ぶための街道というのがどこにでもありました。ナザレの町にも街道はあったのであります。でイエス様はそういう街道で教えられるというよりは、よく野外で、まあ山上の説教もそうでしたけれども、野外で大勢の群衆を相手にして教え語られておられましたけれども、また同時にあちらこちらの町の街道でも教えられていたのです。一人の律法の教師のようにして語られていました。でこの度、今日のところでは故郷のナザレの街道で同じことをなさっておられたのであります。でイエス様がじゃあこの故郷のナザレでどのようなことをお語りになっていたのか、そのことは本日の聖書のところには書かれておりません。しかしイエス様が話されていたことを聞いていた人の反応がここに書かれています。でこの人々は驚いた驚いた。でこの驚いた、前にも驚いていた人がいましたし、同じ言葉で驚いていた人がいました。それは前に三条の説教を聞いていた群衆たちも、イエス様が語られた後に驚いたっていうところが書かれているんですね。で何が驚きだったのかというと、それはこういうふうに書かれていました。イエス様が律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになっていたから驚いたというふうに書かれている箇所がありました。三条の説教を聞いていた群衆もそうでしたけれども、ナザレの町の人々も律法の教師、まあ、律法学者とかですね、ラビたちから話はもうよく聞き慣れています。聞かされていますし聞き慣れています。で彼ら の律法、ラビたちの教えというのは、律法にはこう定められている、こういうふうに書かれている、だからそう守るためにこうしなさい、この場合律法にはこの条項に当てはまるから、こういうことしてはいけない、あるいはこうしなさい、こうしてはならないというふうな教え方をしていたんですね。書かれているからこうあれ、これはダメ、こうしなさい、そういう教え方をしていました。ところがイエス様がお語りになったのは、そういうお語りの語り方じゃなかったんです。律法にはこうあるが、しかし私はこう教えるということだったんですね。もうつまりご自分が律法よりも上にあるものであり、律法の本当の意味、また正しい、まあ、そこで解釈を示すことができるということを示すような教え方であって、語り方だったんですね。そういう教えだったのであります。 まあ、そういう、まあ、立法の権威を持っているというか権威あるものとしてイエス様が教えてた、まあ、つまり立法の権威に預かってですね、立法はこう書いてるからこうしなさいって言い方じゃなく、立法の上から私が立法はこういうふうに解釈、こういうふうに解釈する、いや立法はこう書いてるけどこうなんだ、立法よりも権威あるものとして教えられていた。そういうイエス様の教えに、そういう教え方にもそうですけど、人々はびっくり仰天したというふうにあったんです。で、故郷のナザレの人々が抱いたのも同じ、そういう驚きだったのは、驚きは同じだったでありましょう。なんでこんな権威あるものとして語れるんだろうか、そういう驚きを覚えていた。イエス様に対して驚きを覚えること、何なんだろうこの人、一体この人は何で、私たちクリスチャンからしたら、なんでこんなに世界中の人々はイエス様のことを信じてるんだろうか、なんでこんなに世界に教会はたくさんあるんだろうか、そしてイエス様ってどんな方だろうか、で言葉を触れてみると、なんでこんなこと言ってるんだろうか、そういう驚きを覚えることというのがあります。で、そういう驚きというのはイエス様を信じる信仰に至る第一歩であるというふうに言うこともできます。驚きはいいように、こう いい導きに導かれることもあるんですけれども、今回の流れの町の人々の驚きというのはそのまま信仰につながるわけではなかった。私たちにも重なることあるかもしれません。イエス様に対して驚いて、なんだろう、不思議に思って、さらにイエス様のことを深く知りたいと思い、イエス様のもとに集うようになる。で、教会でまた御言葉を繰り返し聞くようになる。イエス様が語られたこと、神様の言葉を繰り返し聞くようになり、そしてついに信じて従っていくに至るということも、まあそういうことも起こる場合ももちろんありますけれども、必ずしもそうなるとは限らないね。この驚きが逆に拒絶を生むということもある。本日の箇所の57節のところに、故郷のナザレの人々はイエスにつまずいたというふうに書いてあります。彼らの驚きというのはこうつまずきを生んだんですね。信仰を生んだんではなく、つまずき、つまり拒絶、そういうものを生んだというふうに書かれています。ではなぜ彼らはイエス様につまずいたのでしょうか。まあ、イエス様に出会ってつまずく人、つまり信仰に至ることができずに去っていく人というのは他にもたくさんいます。で、そういうつまずく人というのは理由はそれぞれ様々にあります。しかしこの場合のナザレの人々はには、まあ、特殊な理由があったんですね。それは彼らがイエス様の、まあ、故郷の人々、まあ、郷里の人々であったが、同じ故郷の人々であったがゆえにつまずいたが分かるのであります。で、そのことが分かる彼らの思いが54節から56節のところに語られています。読みます。この彼らの思い、彼らの言葉です。この人は、つまりイエス様のことですけど、この人はこの知恵とこれらの力ある技とどこで習ってきたのか。この人は大工の息子ではないか。この人は大工の子ではないか。母はマリアといい、兄弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。またその姉妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。こんな数々のことを一体どこで習ってきたのか。これがナザレの人々の思いですね。それがあって彼らがイエス様につまずいた。まあ、つまりイエス様のことを救い主としては受け入れることはできなかった。信じることができなかった理由はここの思いと、から見ることができます。で、今聞いた彼らの言葉の中に、まあ、その理由がわかるんですけれども、二度出てきた言葉があります。どこで習ってきたのかという言葉です。で、これ元々の言葉だと、この習ったという言葉は出てきません。どこでという言葉だけが書かれています。ですからここの部分を訳し直すとですね、彼のこのような知恵と力はどこからだろう、どこからこんなん出てきてんだろう、うん、56節のところも訳すと、この人のこれらすべてはどこからだろう、どこからこんなん出てきたんだろうというふうになってます。 彼らはイエス様の権威とか力とにこう驚いたんですけど、でその驚きというのはどこから どういう驚きだったかというと、この権威や力はどこから来るんだろうかということに驚いて、そういう疑問を生み出していたんですね。なんでそういう疑問が出てきたのかというと、彼らはイエス様のことを昔からよく知っていたからです。それはさっき大工の子じゃないかとかですね、母はマリアというとかですね、兄弟たちの名前もわかる、姉妹たちもみんな一緒にいるという言葉でそれが、それを言っています。昔からよく知っていた、このイエスという男は大工だったヨセフの子で、母はマリアで、長男である彼のもとにはこれらの弟たち妹たちがいて、みんなこの町に住んでいる。そういうふうにイエス様の家族のこと、家庭のことを彼らはよく知っていたのである。まあ、ここで父ヨセフが出てこないのは彼がすでに亡くなっていたからだろうと言われていますけれども、とにかくイエス様がヨセフとマリアの家庭で育てられ成長していった様子をナザレの人々は見てきたのであります。子供の頃からのことをつぶさに知っている、そのイエスが30歳ぐらいになった時、突然家を出てあちこち放浪して回るようになった、どうも神の教えを説いて回っているらしい。そのイエスが帰ってきて町の街道でこれまで聞いたことのないことを教えている。しかもそれを聞いた、一体どこであんな知恵をつけてきたのかと彼らが思ったことは不思議でもありませんし、小さい頃からのイエス様のことをよく知っているがゆえに、そのイエス様が神の子、救い主としてお語りになることを受け入れることができないんですね。小さい頃のイエス、私たちと同じ人であるということをよくよく見ているから受け入れることができない。それによって彼らはイエス様につまずきました。信じることができなかった。イエス様はそのような故郷の人々の姿を見て、預言者は自分の教理や自分の家以外ではどこででも敬われないことはないというふうに言われました。これ、分かりづらい言い方ですけれども、預言者は自分の教理や自分の家では受け入れられない、敬われないというふうに言っているということです。でそのようなイエス様の権威や力をこうまっすぐに受け止めることのできない人々の間では、イエス様はその場所ではあんまり力ある技や奇跡は起こされなかったというふうに今日のところだと書いてあります。でこの預言者は受け入れられないという話ですけれども、預言者はその故郷や家族の間ではなかなか敬われず受け入れられないという、この一つの真理を示すエピソードとしてここよく読まれます。で預言者というのは神様の御言葉をこう預かって語る人のことです。つまり伝道する人というふうに言ってもよいでしょう。でその代表はまあ牧者であってこう語る者として立てられている。ですからよくこの話はですね、牧師は自分の育った教会で出身教会ではなかなかうまくいかないものだということを語るときによく持ち出されます。預言者は教理では受け入れられないんだ、教会の人々が自分の小さい頃からのことをよく知っている中では説教や牧会はしにくい、あの放たれ小僧だった〇〇ちゃんが立派になってなんて思われる中ではやりにくい、そんな時にイエス様だってそうだったということでこの話はよく持ち出されるのであります。また伝道する人という意味ではこれ牧師に限らずですね、全ての教会員がこの預言者に当てはまるというふうに言えるでありましょう。ですから私たちが伝道しようとするときに、家族に伝道することが一番の近道のようでいて実は最も難しいということは、これは痛感させられていますけれども、痛感させられます。それは自分のことをその普段の生活を他人には見せていない欠点や癖などを全て知っている家族の中では神様の御言葉を語り伝えることはまことに難しい。そういう時に私たちはこの話を思い出して、あ、イエス様もそうだったんだと自分を慰めたりする。そういうふうにしてこの話を読むことがあるけれども、この話はそのように 私たちが自分たちの伝道の挫折とかですね、なかなか理解してもらえない現実の中ではイエス様もそうだったんだと慰めを得るために語られているところでしょうか。この箇所はこれはそうではない。自分がこうできてないことをこうイエス様もそうだったって言ってこう正当化するための箇所じゃない。それじゃないことを確かめるためにナザレの人々の言っていることをもう一度掘り下げてもう一度聞いていきたいと思います。ナザレの人々は自分たちはこのイエスをよく知っているというふうに言っています。昔からよく知っている。どういう家の出なのか、母親は誰なのか、兄弟姉妹はこういう人々だったということを知っている。そのよく知っているイエスが神としての救い主としての権威や力を、まあ、そこで示しても示されても受け入れることができない。しかし彼らがイエス様についてよく知っていると思っていることは全てどういうことかというと、人間としての目に見える部分におけることだけなんですね。どの出だ、どの家の出だ、母親ああいう人だ、兄弟とかこういう兄弟だと、これも目に見える人間の目で見える部分だけです。そういう自分たちが知っていることの範囲の中でイエス様を捉えようとしている。しかもそれで収めようとしている。しかしイエス様、イエスキリストは彼らの思いをはるかに超えている方だったんです。一人の人間であられると同時に誠の神であられるこのお方、神の生みたもうた一人子であり、神の全能の力と御言葉を語る権威と授けられてこの世に使わされた方は、このイエスってこういうの昔から見てきてこういう人だろうということで収まる方ではない。イエス様を信じるというのはこのことを信じることです。神の子として使わされた方だと信じること。イエス様に対して私たちの人間としての常識や目に見える姿を常識を超えてですね、目に見える姿を超えた誠の神としての権威と力があることを認めること、これちょっと難しい言葉ですけれども、人間の目だけで見て分かることを超えてるところを認めることが信じることなんです。そのことはつまりイエス様を自分の知っている人間としての知識、自分の知識ですね、いや常識の範囲内で捉えようとしていてはこれはできないんです。自分の経験とか人ってこうだろうっていうところの中でイエス様を押し込めて測っても全然わからない。そうすると何が起こるのかというと、つまずきが起こる。つまずきしか逆に起こらない。そのつまずきはこれナザレの人だけに起こることではないんですね。ナザレの人っていうのは他のどの町の人よりもイエス様の人間としての部分をよく見てきたっていうのは、目に見える部分について知っていることがより多かったっていうふうに言えると思う。しかしその知識のせいで、あの子供の時はこうだったとかですね、親はこうだという知識にその前提にとらわれてしまって、人間を超えている部分のイエス様の本物の姿、本質をこう受け止めることができなくなっちゃってる。逆に分厚い覆いがかかってしまっているように知識にとらえられてしまっていたんですね。こういうことは私たちにも起こるんです。ナザレの人々と私たちの違いは、イエス様についての情報量というかですね、人間イエス様についての情報量が多いか少ないかということだけです。しかしこれ多かれ少なかれ人間としての知識とかですね、目に見える部分だけでイエス様のことを捉えようとするのならば、私たちもこれは同じようにつまずくしかないのであります。イエス様を受け止めることができない。特に力ある技、奇跡もそうですけれども、言葉も受け止めることができない。何言ってるんだろうかって、イエス様が信じることはできない。そういう意味でこの話というのは、これナザレの人々だけの話ではない。私たちもこのナザレの人々と同じようにこのイエス様につまずいていく。 このことをですね、別の角度から見るとこうなります。イエス様はご自分の故郷にお帰りになった、そして自分の故郷の人々と対面されたわけですけれども、そこはイエス様にとってだけではなくてですね、その人々にとっても故郷なんです。自分の生まれ育ったところです。つまりどういうところかというと、隅々までよく知っている自分のホームグラウンドです。自分の城って言ってもいいかもしれません。彼らはその自分のホームグラウンド、城にイエス様を迎えました。そしてイエス様も彼らのよく知っているその、ホームグラウンドに属するものとして理解しようとしたんです、ね、その一部だとして理解しようとした。自分がよく知っている、それはつまり自分の手の内にあるということです。つまり自分が主人であることができる、自分の理解支配者であることができる、主人であることができる場所に来てもらって、でそれで捉えようとする、この手の中でイエス様を捉えようとして、理解しようとして、自分の頭でこう捉えようとしたら、ナザレの人々がどうなったかというと、つまずいた、理解できなかった。その自分の範囲内でイエス様を捉えようとして、逆にイエス様のことが分からなくなってしまった。同じことを私たちはいつもしているのではないでしょうか。自分のところからしか見てない、自分のホームグラウンド、自分が知り尽くしており、自分の手の内にある、自分が主人であることができる、そういう自分の土俵の上でイエス様を捉えようとする。神様もそうです。理解しようとするのであります。その時私たちはこのナザレの人々と同じことをしているんです。そして彼らと同じようにつまずく。本当にイエス様を知るために、信じるために何をしなければならないのか、それは私たちが自分のホームグラウンドから出なくてはならないということです。自分の内にある世界、自分が知っている、自分が分かっている世界、人間の常識の中の世界、そこから一歩外に出ていって、神様の御言葉と御業によって示される新しい世界、未知の世界へと旅立つことがなければ、イエス様を信じることはできない。その救いの恵みに預かることができない。自分の土俵からイエス様を見ても、そこに置いても、自分が出なければ受け止められない。信じることができないんですね。信仰者、信仰っていうのはそういうもんだっていうことを、未知の世界に旅立ったんだっていうことが書かれているのが、今日共に聞いた旧約聖書のアブラハムの旅立ちの話。信仰の父と呼ばれるアブラハムはそのようにして故郷を離れた、行く先を知らずに旅立ったということから、このイスラエルのための救いの歴史は始まったんですね。私たちも新約聖書には、私たちの国籍は天にある、その天の故郷に向けて旅をしていくという信仰が私たちの新約聖書に書かれています。つまりこれどちらも同じ、いずれにしても自分が慣れ親しんでいる世界から旅立つということ、自分が安心していることができるその場所、故郷から離れる、そこに神様を信じてイエス・キリストに従っていく信仰というのが生まれる。預言者は自分の郷里や自分の家以外ではどこででも敬われないことはない。これ分かりづらい言葉ですけど、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであるということですけれども、イエス様はこの言葉をもって私たちに、あなたが自分の故郷、つまり自分の手の内にある世界の中にとどまって、そこから一歩も外に出ようとしないでいる間は、神様の御言葉を本当に聞き、その恵みを受けることはできない、そう言われているということです。 ここ口語訳聖書と新約聖書、新教約聖書の違いがここにかなり出ているところですけれども、新教約聖書は預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけであるというふうになっています。なぜ口語訳聖書をこういうふうに訳さなかったんだろうとも思います。その方がこの場面に合っているのにというふうにも 思っています、ね、でこの御言葉が語っているのは、預言者が敬われないのは故郷や家族の間だけで、口語訳聖書を見たらその他のところ、その越えての一歩踏み出したところではどこででも預言者は敬われる、敬われないところはないというふうに言っているということです。これ聖書に合わせてみると、実はイエス様が敬われなかったのはナザレだけじゃないんですね。他の町ではどこでも敬われたかというとそうではなかった、決してそうではなかった。でイエス様は最後にエルサレムで十字架にかけられて、みんなに見捨てられて殺されてしまいます。だから故郷だけでは敬われないということを、敬われないという、故郷では敬われないという言い方だったら当たってるんですけど、敬われないのは故郷だけというのは、まあ、当てはまってないから変えたんだと思います。しかしこの御言葉をですね、先ほどのような意味で私たちに向けられた言葉として受け止めていくならば、この意味が、口語訳の訳し方で意味が分かっていきます。故郷ではというのはもう何回も言います。私たちが自分の手の、自分の故郷としている自分の手の内、自分が主人であろうとするところでイエス様を捉えようとしている間は尊敬されない、神様の言葉も受け止めることができない。しかしその故郷を出て旅立つなら、自分の知っていることとか常識のホームグラウンドを出て、自分のお城から出て、神様が示してくださる新しい世界を求めて、神様がしてくださることに心開かれていくなら、私たちはそこで神様の恵みが示されていくし、言葉の本当の味わい、神様の御心の深さ、そういうことが分かってくる。ここから出れば本当に味わうことができるんだよっていうふうに言っている箇所なんです。その恵みは、その恵みの詰まっているところはイエス様がその私たちのために、そんなこと全然分からず自分の住んでいるところで自分の好きなようにして神、イエス様を捉え、神様を捉え、他の人を見て裁いたり出したり追い出したりしているような、そういうところで自分で好き勝手に生きてきて、放り投げたり受け入れたり放り投げたりして人を傷つけたり、また神様を追い出したりした、そういう罪をですね、その罪を全て背負って十字架にかかって死んでくださった、そのために死んでくださった、私たちのために死んでくださったイエス・キリスト、それはもうそういうふうなことをしてくださったこと自体が人間の常識をはるかに超えています。到底考えられない、こういうものは捨てられた方がいいっていうのが私たちの常識です。こんだけ無礼を働いて、こんだけ見てこなかったものがどうしてこんなにまだ見捨てられず見られているのか、まだ憐れみを向けられているのか、まだ招かれているのか、まだ愛し続けてくださるのか、そのために大事なものを捨てて、一人子を捨てるまでに愛してくださったのか、これは私たちの常識をはるかに超えている、この愛と恵みを受け止めることができるのは、その私たちの常識を超えないとこれ受け止められない、この出来事がもう常識を超えているんです。自分の手の内のにある世界、私たちの故郷にとどまっている間はこの恵みがわからないけれども、一歩そこから出るのならば、自分のがわからないけれども、恐れも恐ろしい不安も多いけれども、一歩出るのならば、人間の思いを超えた神様の恵みに追い求めるようになるとき、私たちはそのとてつもない恵みをですね、とてつもない愛をですね、知り、神様を今度は褒めたたえるものというふうに変えられていくのであります。 私たちはそこから出るのならば、必ずイエス様を信じることができる、まあ、敬うこともできる、また言葉を変えるなら救いに預かることができるようになる。これはどんなものであってもそうなの。どんなものであっても、どんな罪を犯していたとしても、どんだけ今まで神様を無視してとかですね、自分だけで生きていたとしても、何していても、どんな大きな悲しみの中にあっても、またニッチもサッチもいかないような困難に直面していても、そこから一歩出て恵みに触れるのならば、この救いに預かり、主を信じることができるようになる。人間のあらゆる罪や悲しみ、困難という場を越えてですね、神様は恵みを、罪の許しと慰めを私たちに与えてくださる。ただその恵みを受けるためには、何度も言います、自分たちの故郷から、常識から旅立たなければならない。そうでなければイエス様につまずくしかない。離れること、旅立つことは不安なことかもしれません。慣れ親しんだ、よく分かっていることから離れるのは不安であります。自分の知らないこと、分からないことが起こらないような世界の中にいる方が安心できます。どこに何があるか分かっている方が安心できる。しかしそこにおいては、私たちの知っていることしか起こらない。神様がなさる不思議な見業、いや驚くべき見業をそこの中では見えない。私たちの知っていることというのは人間の中です。人間の限界の中にあります。それを超えるようなことはそこでは何一つ与えられない。イエス様が、ナザレの人々がそのようだったので、そこではあまり奇跡をなさらなかったというふうにあるのは、そういう人間の姿書いてます。むしろ外に出ようというから、外に出たら分かるから、だから外でいっぱい奇跡をするし、力ある技をするんです。うちにいてほしくないからです。自分の知っている世界の中に閉じこもっていては分からないから、そこではしない。イエス様の人間のを超えた恵みの力はそこではわざと発揮しない。ああ分かる分かるとはされない。分からない不思議の中に行ってほしい。私たちは今日旅立ちたい。閉じこもっているところから、そして自分が分かって、もうこれがこういうもんだろうと思っているところから、もう一歩外に出たい。そここそが本当に主の恵みを味わい知るところだからです。イエス様はその信仰への旅立ちを促しておられます。今日それを私たちに伝えようとなさっている。どうか今、主なる神様が私たちの自分の故郷から、常識から旅立つためのまず翼を与えてくださるように祈りたいと思います。そしてどうか今、聖霊なる神様が私たちをその場所から飛び出すための風となって、私たちを押し出してくださるように私たち祈りたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、イエス様が今日私たちに厳しくまた迫ってくださいました。あなたと共に歩み、あなたと共に旅立って歩んでいると、そう思っている私たちもまた自分の故郷を求め、ある場所で定住し、そこに家を建て、城を建て、自分の常識の中でまたイエス様を受け止めようとしたり、あなたのなさることを受け止めようとしている私たちがいました。どうぞ私たちを旅をする者としてもう一度歩ませてください。今建てた家をもう一度捨て、私たちを旅立たせてください。その未知の世界で主にのみ頼って、主の恵みを深く味わうことができますように。決してあなたを私たちの枠で抑え込むことがありませんように、それで理解した気になっていることがありませんように、あなたがそれをも超えた 大きな力ある技を私たちになさって、私たちを目を覚まさせてください。私たちに今翼を与えてください。風の翼を与えて、御霊が風となって私たちを押し出してください。地上に根が生えているようにつながっている私たちのその根を断ち切って、主を翼を持って飛び立たせてください。あなたのもとへと、今天の故郷へと、もう一度私たちを飛び立たせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。